はい、皆さんお疲れ様です。お鍋でパパで焼き鳥屋の鍋パパです。鍋パパと遊ぼ第83回。この番組は LGBTQ セクシュアルマイノリティでトランスジェンダー性同一性障害性別符号で FTM 女性に生まれたけれど男性として生きてる鍋パパが、本当は性別適合手術や戸籍訂正までの道のりをリアルタイムにお届けしていこうと思って始めた番組なんですけれども、まあ人生は思った以上にね、なんかこういろいろ展開していくものでとにかく今のところ当事者として日々の出来事や思うことなどを本当は毎日配信したいけれど現状かなりマイペースにお届けしている、そういう番組です。どうかよろしくお願いいたします。はい、11月、今日23日、もうびっくりしました。前回から1ヶ月ぐらい経ってしまったんですね。本当にずっと聞いてくださってる方は知っていていただいてるかと思うんですけれど、2、3ヶ月前、そうね、3ヶ月になりますかね、パートナーのママがやってる焼き鳥屋に転職して9月10月、そうね、11月が3ヶ月経って、なんだろう、言われたことをこなしていた、っていうか、まあそのだからそういうね、お勤め時代とは、なんかこう日々の課題が本当に全然違って、毎日が本当に新しいこと尽くしの、もうなんか無我夢中っていうか、本当にね、秒速で一日が過ぎていって、そう、僕の中ではだからこの間のね、その82回を配信したのがもう本当つい一昨日とか3日ぐらい前の感じなんですけれど、気がついたらもう1ヶ月経ってるっていうね、本当もうね、もうちょっとね、本当に器用に生きれたらって思うんですけど、まあでも、まあそんな言い訳をね貫いていてもあれなので、ちょっとはい、今回はやっと収録配信ができそうな隙間を見つけましたので、こうやってお話しさせていただいております。はい、で今回はですね、前回予告させていただきました、ために溜め込んだ質問箱へのお返事にをね、お返事をですね、少しでも、していきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。はい、それでは参ります。1つ目、年下派、年上派、それとも同い年。はい、どうもありがとうございます。あんまり関係ないですね昔は10代とか20代前半の頃は多分年上派でした。そうですね、年上が好きでしたね。なんかまあそう、なんか年上の人がかっこよく思えてた時代がありましたよね。やっぱなんかその自分よりものを知ってるとか、男女問わずかっこよく思えてたんですけど、なんかもう今はそうね、本当年齢も性別も本当に関係ないっていうか、好きになった魅力的な人が、だってもうこの年になるとその経験値の差って単純な年齢の重ね具合ではないところがありますしね。年下でも魅力的な人は魅力的だし、年上でもあんまりお近づきになりたくないっていう人もいるし、だからあんまりなんか年齢とか関係なくなってきたかなって思います。そう、そもそも性別が関係ないしてはい、好きになった人が好きな人です。はい、続いて、自宅の軒下に、つららが下がっていたらすぐ折る。はい、どうもありがとうございます。ですね、北国で暮らした経験がないので何とも言えないというか、つららが軒下に下がっていた経験があんまりないんですけれど、でも多分そうですね、朝起きて軒下につららが下がっていったら多分秒速で降ります。そう、 だじゃあ俺折るでしょ、折らないの、え下がってるんですよね、つららが。それ折ります、はい折ります。折ってで多分なんかそのつららが下がってるってことは多分結構雪とかあるっていう状況ですね。だから多分そういう雪とかに刺します、はい、うんね、あはいそうですね、はい折って刺しますはいありがとうございました。はい続いて、好きなお弁当のおかずは何ですか。はいどうもありがとうございます。そうですね、おかずではないんですけど、いやおかず、うん、そうねおかずではないんですけど、そもそも結構お弁当って好きなんですよ。なんだろう、売ってるお弁当も好きだし、家で作ってお弁当箱に詰めて作るお弁当も好きだし、なんかお弁当っていう状態の食べ物結構好きで、そうなんかこれって結構あれ日本人特有らしいっていう話をどっかで聞いたことがあるんですけど、なんか海外行ってそのなんかランチボックスっていうんですか、お弁当箱なんか一つの箱にその主食もおかずも詰め込んでみたいな文化があんまりなそもそもないらしくて、なんかその日本のお弁当ってなんか日本人のお弁当好きじゃないですか、一つの箱にご飯とおかずを詰め込んでみたいな、そうそうで冷たくなってても美味しいみたいなね、そうそうそういうのなんかそれが日本人特有って話とかで聞いたことあるんですけど、なんかちょっとすいません脱線しましたけど、で僕が好きなのは、いやおかずもねいくつか浮かぶのは浮かぶんですけど、シューマイとか、うん、あとやたらと薄っぺらいなんか焼き魚とかも好きなんだけど、おかずよりもなんていうの、たくあんとか梅干しとかの汁がついたご飯、黄色とか赤が染みちゃったご飯とか、あとは例えばなんだろう、煮魚の汁が染みちゃったポテトサラダとか、そういうなんだろう、絶対家の食事とかお店で食べる時とかにはそういうなんか不慮の事故の味のなんだろう入り乱れる感じとかってありえないじゃないですか。でもなんかお弁当箱に詰め込んだからこそ起きる多分悲劇なんだと思うんですけど、そのおかずとおかずの味が合わさるとか、なんかそう想定してない状態でご飯に味がついちゃうとかっていうのは、でもそれがなんかたまらなく好きです。でもなんかだからって言ってわざとこうぐちゃぐちゃに揺らしたのが好きかっていう、そういうそれはなんかちょっと違って、わざとやるもんじゃなくて、なんかこうお弁当、買うなり受け取るなり、自分で作るなりして、そこから目的地まで運んでいく過程の中でなんか揺れちゃったりね、揺らしたくなかったけど揺れちゃったりとか、なんか落としちゃったりとかして味が染みちゃった、その工程も含めての何その偶然の産物的なその味がすごい、なんかお弁当食べてるっていう感じで、なんかもう本当にたまらなく好き、もうそれだけですごい多分酒飲めそうなぐらい好きなんですけど、なんかねあんまり分かってもらえないんですよこの話すると。なんでもし私もそう僕もそうっていう方がいらっしゃったら、ぜひぜひご連絡ください。お友達になれたら嬉しいです。はい、もう一ついけるかな。はいもう一つ、はい、続いての質問です。人間関係の悩みっていつになったら全部が解決するんだろう、クエスチョンマーク。はいどうもありがとうございます。そうですね、人間関係の悩み、多分悩みって自分が望む状態とかこうありたいとか、あとは自分が望む結果こうあそうねこうなりたいこうあるべきだみたいなのとは違う現状があって、そのギャップが悩みの発生源というか、それを悩みというんだと思うんですけど、なのでなんというか手っ取り早いっていうと言葉良くないかもしれないけど、一番あれなのはその自分の理想とか自分の望みをやめると というか、こう思われたいとか、こうあってほしい、誰それさんにこうあってほしい、私は誰それさんにこう思われたいとかっていう、その他人に求めることをやめる。で、その起きた現実というか事象だけをまあ受け入れていくっていうか、そしたらなんか多分悩みはしないと思うんですよね。ただ課題が起きてそれをクリアしていくだけになるんだと思うんですよ。だからなんだろう、私は例えばね、私は誰それさんにと、だからまあなんていうの、仲良くなりたい、でも現実は仲良くないわけですね。なんかそので仲良くなりたいのことだけ考えてると多分それ悩みになっちゃうんだけど、その現実として仲良くないっていう現実を受け入れて、でその誰それさんを冷静にその性格とか、うん、その人の人となりを、まあこういう人なんだっていうのあって、で自分はこういう人なんだっていうのがあるじゃないですか。なんかしたらなんかこう、あ、じゃあその誰それさんはなんだろう、こうこれが好きだからこれをあげプレゼントしようとか、 なんていうのかな、そのな、現状を見ると悩みではなく、その課題ができて、その課題をクリアするっていう形になると思うんですよね。そうだから、まあ、解決っていうか、その悩まなくなる、にはそういう感じなんじゃないかと思います。はい、そんな感じでお久しぶりにお届けいたしました鍋パパと遊ぼう、そろそろお時間となりました。本当にマイペースな配信になってしまって申し訳ないです。でもやめずに続けていきますので、よかったらまた遊びに来てください。今日は聞いていただいてどうもありがとうございました。それではまた近々、バイバイ。